最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年4月25日土曜日です。パーソナリティのはるかです。今日は DNA の日だそうです。1953年のこの日、ワトソンとクリックという2人の科学者が DNA の二重らせん構造についての論文を発表したことに由来するんですって。生命の設計図とも言われる DNA の構造が解明されたことは、その後の生命科学や医学にものすごいインパクトを与えましたよね。なんだか現代の AI が新しいコードや情報を生成していくのと、生命が DNA というコードをもとに自己複製していくのが重なって見えて面白いなって感じちゃいます。情報科学と生命科学、どんどん近づいていってますよね。さて、今日のポッドキャストではそんな情報科学の最前線 AI に関するニュースを中心にお届けします。まずは日本のデジタル庁が進める AI 利用環境、現代のオープンソース化という大きな動き、そしてクラウドフレアやバーセルといった企業から発表された AI 開発をさらに加速させる新しいツールや技術についてたっぷり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは日本のデジタル庁からのビッグニュースです。ヤフーニュースによると、デジタル庁が内製で開発している生成 AI の利用環境源内の一部をオープンソースとして GitHub で公開したと発表しました。商用利用も可能なライセンスだそうです。この源内という名前、なんだか江戸時代の天才発明家平賀源内を彷彿とさせますよね。ネーミングセンスも素敵です。さて、なぜ政府が開発したシステムをオープンソースにするのか。記事によると、いくつかの大きな狙いがあるようです。一つは、民間の優れた提案を積極的に取り入れてより良いものにしていくこと。そしてもう一つは、他の政府機関や地方公共団体が同じような AI 基盤をゼロから開発する、いわゆる重複開発を防ぐことです。さらに、特定の企業やサービスに依存しすぎないようにするという狙いもあるみたいですね。今回公開されたのは主に2種類です。ウェブインターフェース部分のソースコードである源内ウェブと、行政の仕事で使える AI アプリの開発テンプレートである行政実務用 AI アプリ。このテンプレートが面白いんです。例えば、社内文書などを読み込ませて質問に答えさせる RAG という技術、これは検索拡張生成の略ですね。この RAG の開発テンプレートが AWS 向けに公開されていたり、大規模言語モデル、いわゆる LLM を自分でサーバーに設置して使うための開発テンプレートが Azure 向けに公開されていたり、さらに最新の法律データを参照して回答する AI アプリの実装例が Google クラウド向けに公開されていたりと、特定のクラウドサービスに縛られないマルチクラウドな構成になっているのが特徴的です。もちろん、行政の内部マニュアルやデジタル庁が権利を持っていない LLM 本体、稼働中のシステムの生ログといったものは公開されません。これは当然ですよね。それでもソースコードが公開されることで、民間のエンジニアが手元で政府の AI 環境を再現できるようになったのはすごく大きな一歩だと思います。デジタル庁は2026年度中には、なんと全府省庁の約18万人の職員がこの生成 AI を使えるようにする計画だそうです。この規模感すごいですよね。政府と民間が一緒になってより良い行政 AI を作り上げていく、そんな未来に向けたとても重要なニュースだと感じました。皆さんの職場では AI 活用ってどんな風に進んでいますか？
さて、政府の取り組みもオープンソースがキーワードになっていましたが、ここからは AI 開発をさらに加速させる民間企業からの新しいツールの話題に移っていきましょう。特にクラウドフレアが AI 関連の発表を立て続けていて、すごく勢いを感じます。まずはパブリックキーの記事から。クラウドフレア、 AI エージェント用のファイルシステム、クラウドフレアアーティファクツを発表というニュースです。 AI エージェント、つまり自律的にタスクをこなす AI プログラムのための新しいファイルシステムだというんです。これどういうことかというと、今までのファイルシステムや GitHub みたいなバージョン管理システムって基本的に人間が使うことを前提に作られていますよね。でもこれからは AI エージェントが活躍する時代、もしかしたら同時に数百、数千もの AI エージェントがプログラムのコードを自動で生成したり修正したり、あるいはプロジェクトを分岐させるフォークを行ったりするかもしれない。そんな未来を想像してみてください。 AI エージェントごとにリポジトリ、つまりコードの保管場所が必要になるかもしれません。さらに AI エージェントはコードだけじゃなく、設定ファイルや今どんな作業をしているかという状態、過去のやり取りの履歴といった細々とした小さなデータを大量に保存したり参照したり、時には元に戻したりといった操作を頻繁に行います。こうした AI エージェント特有のデータ操作をスムーズに行うためには、人間向けではなく AI エージェントのための新しいファイルシステムが必要だというのがクラウドフレアの考えなんです。そこで開発されたのがこのクラウドフレアアーティファクツです。最大の特徴は Git と互換性されること。 Git は多くのエンジニアが使っているバージョン管理システムですね。記事によると、ほとんどの AI モデルは学習データの中に Git の情報がたくさん含まれているので、Git の操作方法をよく知っているんだそうです。だから特別な学習をしなくても AI エージェントが自在にファイルをバージョン管理できる。これはすごく賢いアプローチですよね。もちろん Git クライアントからだけでなく、RESTful API という Web 経由での操作や、Cloudflare のサーバーレス環境である Workers からもアクセスできるそうです。AI がコードを書く時代を支える新しいインフラの登場を感じさせるワクワクするニュースですね。
続いてもう一つクラウドフレアからのニュースです。これもパブリックキーの記事から。クラウドフレア、 AI エージェントがメールの送受信を行えるクラウドフレア E メールサービス、パブリックベータで公開。先ほどのアーティファクツが AI エージェントの作業場だとすれば、今度の E メールサービスは AI エージェントのコミュニケーションツールと言えるかもしれません。アプリケーションや AI エージェントがプログラムから電子メールを送受信できるようにするサービスです。クラウドフレアにはもともと E メールルーティングという特定のメールアドレスに来たメールを別のメールアドレスに転送するサービスがありましたが、今回の E メールサービスはクラウドフレアのサービスとして直接メールの送受信ができるという点が新しいんです。開発者にとって嬉しいポイントがたくさんあります。まずメールを送信する際にほぼ必須となっている SPF、DKIM、DMARC といった成りすましを防ぐための面倒な認証設定が自動的に行われるんです。これは本当に助かります。そしてクラウドフレアワーカーズからなら API キーなども不要で、コードから直接メール操作ができます。外部から使う場合もタイプスクリプトや Python、Go 言語といった人気のプログラミング言語に対応した SDK、 つまり開発キットが用意されています。そしてもちろんこれも AI エージェントから利用することが強く意識されています。AI エージェントがメールを操作するために必要なスキルの情報が提供されていて、 AI が自然にメールを扱えるようになっているんです。クラウドフレアはこのサービスを使ったサンプルアプリケーション、エージェンティックインボックスもオープンソースで公開していて、 AI エージェントとメールを組み合わせるとどんなことができるのか具体的にイメージしやすくなっています。例えばユーザーからの問い合わせメールに AI エージェントが自動で一時返信をしたり、システムに異常があった時に飛んでくるアラートメールを AI エージェントが受け取って自律的に調査や復旧作業を開始したり、そんな使い方が考えられますよね。 AI エージェントが外部の世界とやり取りするための重要なインターフェースになりそうです。
さてお次は開発者向けプラットフォームで有名なバーセルからのニュースです。こちらもパブリックキーの記事からです。バーセル、ウェブブラウザ上のターミナルエミュレータダブルタームをオープンソースで公開。ターミナルエミュレータというのは黒い画面に文字が並ぶあのコマンドを打ち込む画面のことですね。これをウェブブラウザの中で動かせるようにしたのがダブルタームです。発音はダブタームだそうです。このダブルターム、技術的にもすごく面白いんです。 コアの部分は JIG というプログラミング言語で開発されていて、 Web アセンブリ、通称 WASM にコンパイルされています。 Web アセンブリは Web ブラウザで高速に動くように設計されたプログラムの形式で、これによってネイティブアプリに近い実行速度を実現しているそうです。さらにターミナルの画面は HTML の要素、つまりDOMで描画されているため、普通のウェブページと同じようにテキストを選択したり、コピー&ペーストしたり、ブラウザの検索機能を使ったりできるんです。これは地味にすごく便利ですよね。 WebSocket という技術を使ってリモートのサーバーとリアルタイムに通信することもできます。これを使えば、例えばウェブサイト上でプログラミングのチュートリアルを見ながら、その場に埋め込まれたターミナルで実際にコマンドを試してみるといったことが可能になります。またクラウド上で動く統合開発環境、いわゆるクラウド IDE に組み込むのにも最適です。バーセルが自分たちのプラットフォーム上でよりリッチな開発体験を提供しようとしている、そんな意気込みを感じるツールですね。
続いてはプログラミング言語ラストに関連する話題です。パブリック記事で、ラスト製ブラウザエンジンのサーボ、ラスト公式レジストリークレイツ .io でリリース開始、長期サポート版も提供へと報じられています。サーボはラストというプログラミング言語で作られたブラウザエンジンのことです。ブラウザエンジンというのは、ウェブページの HTML や CSS を解釈して、私たちが普段見ているような綺麗な画面として表示するためのブラウザの心臓部ですね。サーボはもともとモジラ、Firefox を開発しているところですね。そこで研究が始まったプロジェクトで、メモリ安全性が高く、並列処理を活かして高速に動作するのが特徴です。数年前に Linux Foundation という組織に移管されて、開発が続けられていました。今回のニュースのポイントは、このサーボが Crates.io でリリースされたことです。Crates.io はラストの公式パッケージレジストリー、つまり便利なプログラム部品を集めた場所です。ここに登録されたことで、ラストでアプリケーションを開発している人はコマンド一つで簡単にサーボを自分のプロジェクトに組み込めるようになりました。サーボが提供する WebView API を使えば、デスクトップアプリやモバイルアプリの中に Web コンテンツを表示する機能を簡単に埋め込めます。例えばエレクトロンというフレームワークが有名ですが、それと似たようなことがより安全で高速なラストで実現できる可能性が出てきたわけです。さらに嬉しいニュースとして、長期サポート LTS 版の提供も発表されました。これからは6ヶ月ごとに LTS 版がリリースされて、9ヶ月間は API の仕様変更がなく、脆弱性に対するセキュリティパッチも提供されることが約束されます。これによりビジネス用途の本格的なアプリケーションでも安心してサーボを採用しやすくなりますね。実験的なプロジェクトから実用的なコンポーネントへ、サーボが新たなステージに入ったことを示す重要なマイルストーンと思います。
さて、ここまで AI 開発を支えるツールや技術の話題を中心にお届けしてきましたが、ここからは AI の普及が実際の市場にどんな影響を与えているのかという視点のニュースを2つご紹介します。まずはテッククランチの記事から、AI による需要増で品薄になった Mac mini が eBay で高値であふれているという話題です。なんと Apple の M4 Mac mini が品薄になり、オンラインのオークションサイト eBay で価格が高騰しているというんです。特に品薄なのは 16GB の RAM と 256GB のストレージを搭載した599ドルのベースモデル、これが Apple の公載サイトでは完全に売り切れ状態だそうです。なぜ急に Mac mini が人気になったのか、その理由はズバリオンデバイス AI です。クラウド上の巨大なサーバーではなく、手元のコンピューターで AI モデルを動かす需要が高まっているんです。 Mac mini は電力効率が良くて静か、そして24時間つけっぱなしで動かすのにもノートパソコンより信頼性が高いということで、自宅で AI モデルをテストしたり実行したりするのに最適なマシンとして人気が爆発したんですね。記事によると、この品薄は AI 需要の急増だけでなく、業界全体のメモリ不足も背景にあるようです。結果として、定価599ドルのモデルが、eBay では新品の開封済みモデルで715ドルから795ドル、状態のいい中古品だと979ドルという高値で取引されている例もあるとか、定価より100ドル以上も高くなっている計算です。この Mac mini の品薄は、より高性能な Mac スタジオにも波及しているそうです。これまでは AI といえばクラウド、
というイメージでしたが、高性能な AI モデルが個人でも手軽に動かせるようになったことで、コンシューマー向けのハードウェア市場にまで大きな影響が及んでいる、まさに時代が変わる瞬間を目の当たりにしているような非常に興味深い現象ですね。リスナーの皆さんの中にもローカルで AI を動かすためにマシンを新調したなんて方はいらっしゃいますか？
本日最後のニュースです。 AI 業界のスケールの大きさを改めて感じさせられる話題です。ハッカーニュース経由のテッククランチの記事で、 Google、アンスラピックに現金と計算資源で最大40億ドルを投資へと報じられています。40億ドル、日本円にするととんでもない金額ですね。 Google が OpenAI の強力なライバルともされる AI 企業アンソラピックにこれほどの巨額投資を計画しているというんです。この投資、少し仕組みが面白くて、まず100億ドルを投資し、アンソラピックが特定の業績目標を達成したら、さらに3000億ドルを追加で投資するという2段階になっているそうです。記事では現代の AI 開発競争がもはや AI モデルの賢さだけを競うのではなく、それを学習させ動かすための計算資源、つまりコンピュートパワーの確保が勝負の鍵を握っていると指摘しています。アンソラピックは最近、主力 AI であるクロードの利用制限をめぐってユーザーから不満の声が上がっており、インフラの強化が急務となっていました。実際同社はクラウド企業のコアウィーブやアマゾンとも大規模なインフラ契約を結んでいます。特にアマゾンからは5億ドルの追加投資を受け、将来的には最大100億ドルを計算資源に費やす見込みだそうです。そんな中での今回の Google による巨額投資です。アンソラピックは Google クラウドの重要な顧客でもあり、特に Google が独自開発した AI 向けチップ TPU、 テンサープロセッシングユニットを多用しています。これは NVIDIA 製の GPU の強力な対抗馬とされています。今回の投資によってアンソラピックは Google から新たに5ギガワットもの計算能力を今後5年間で確保することになるそうです。もはや電力の単位で語られているのがすごいですよね。Google と Amazon という巨大クラウド企業が OpenAI に対抗するアンソラピックを巨額の投資で支える、これは単なる資金援助ではなく、自社のクラウドプラットフォームを AI 開発のデファクトスタンダードにするための熾烈な覇権争いでもあります。国家予算にも匹敵するようなお金が動く AI 業界、その中心にいる企業が私たちの未来をどう形作っていくのか、これからも目が離せませんね。
さて、今日は政府の AI オープンソースから AI 開発を支える新しいツール、そして AI がもたらす市場への影響と、その裏で動く巨額の投資まで、 AI をめぐるさまざまな動きを深掘りしてみました。技術の進化が本当に速くて追いかけるのが大変ですが、それだけエキサイティングな時代にいるんだなと改めて感じます。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。